はい、こんにちは。野球のチャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。
お相手はライター編集担当の円尺です。
どうもこんにちは。
今日のテーマ、
はい、
ニックネーム付きの打線。
あ、ニックネーム付きの打線ね。
私野球見始めて、うん、最初にこうニックネームある打線っていうのをくれたのが、うんうんうん、マシンガン打線だったんですね。
あれは1998年、
はい、38年ぶりの優勝を
横浜
で、
はいはい、
大変に、いや本当マシンガンと名前がつくようにヒットをずっと打ってるっていう。
そうね、つながったよね、あの打線はね。
打線一巡もね本当に良かったっていう、うん、そういうホームランじゃないんですよね。あんまりホームラン大きいのっていうよりは本当ヒットヒットツーベースヒットみたいな、うん、そういう打線で本当マシンガンっていう名前が当てはまる打線だったんですけど、
はい、
ちょっと昔のこの野球に触れて、
うん、
かっこいい、かっこいいっていうか、うん、なんと言いますかね、面白い、ニックネームがついた打線っていうのは、うん、結構あるということを、
うんうん、
知りまして、ちょっと武田さんに教えてほしいなと思ってるんですけど、
はい、
最初に、うん、その打線にニックネームがついたっていうのは何の打線なんですか？
まあ、戦前からねそういう名前はあったとは思うんですけど、
うんうん、
もう本当にこうついたっていうのは言われてるのは1946、7年からの阪神、
はい、
大阪阪神タイガースの、
はい、
ダイナマイト打線。
ダイナマイト打線、ダイナマイト、
ダイナマイトですよ。だから、まあ、どっから火がつくか分かんないというかね、
うん、
で特に有名なのが、はい、46年、47、8年、9年ってあって、49年かな、昭和24年、
うん、はい、
その時の打線がまあすごかったと、
うん
うん、で確か、藤村文夫と、
はい、
ベッド薫さんがいて、
はいはい、
でその時の打線がまあ一番有名なダイナマイト打線の一つかな。
そうですね、今ちょっとリストを見てるんですけど、
はい、
1番から6番までが3割は超えてまして、うん、でクリーンアップ3、4、5はもちろん2桁以上ホームランで、3、4番、うん、ベッド藤村が39本46本、
うん、
ホームラン打ってまして、うん、これは打点がすごいですね。2人が126、142なんで、
うん、
2人で270打点ぐらい
で、得点もね、確か打線の中で3人は 100得点を超えてるんですよ、
うん、2番の金田
で、はい、何しろその時、この年のベッドさんは、うん、トリプルスリーですよね。
本当だ、
うん、
初の、
うん、いやそう、うんとね、ごめんなさい、初かどうかだけど確かそのと、うん、まあだけど30本ホームラン打つっていうのは、うん、この年ぐらいからなんで、うん、
はい、
だからもう本当のトリプルスリー初かもしれないですね。
あ、なるほど。いやでもなんかまさしくダイナマイトって名前の、
うん、
通りですね。これは破壊力が
ありますね。で阪神はその後ね、うん、こうダイナマイト打線っていう名前が、
うん、
次につくのが、うん、1985年の
バックスグリーン3連発。
そう、バース、掛布、岡田、
はい、
真由美がいたり、うん、あれまではダイナマイト打線の復活はなかったわけです。
沈下してたんですね、しばらく。
まあ何せどっちかというと打てないチームだったからね。村山さんとか小山さんとか、うん、そういう大投手がいたし、
そうですね、
ミスタータイガースって言われてた田淵さんも、
はいはい、
まあ、ホームランを打つけど打率はそんな高くなくてですね、
うん、
だからそういう意味ではやっぱ優勝する時の打線っていうのは、うん、さっきのマシンガン打線もそうだけど、
うん、
ただこの昭和24年のダイナマイト打線の時は6位だったんだよね、
はい、6位、この時チームはいくつ？ 8分の6、
うん、まあ B、今で言うと B クラスだよね。
うん、
うん、だからやっぱり投打のバランスっていうのがちょっと悪かったのかもしれないですね。
さらに、ダイナマイト打線の 次、まあ、次というか、
はいはいはい、
その後目立つのは水爆打線、
うん、水爆打線ね。これはね、
これはすごいですよ。これ
個人的にはね、うん、これが最強だったんじゃないかなと思いますね。
まずね、1番の金山二郎、
うん、金山二郎さんね、
74盗塁。
これはね確かね、巨人に松本選手、
はいはい、
あの人が、やるまではずっとセリーグ記録だったのかな、
うん、いきなり3割打つバッターが70盗塁仕掛けてですよ、
うん、
で3番にこの人がいるわけですね、
うん、三村さん、
いや、
あ、ごめんなさい、3番です。3番ね、
はい、
小鶴誠ですね。
打点記録はそれこそ、
はい、
マシンガン打線、うん、優勝した次の年かな、うん、横浜のロバート・ローズが大変に打線150打点以上、
う
ん
そうですね、
打ち出した時に小鶴誠という名前初めて知りました。
ああそうか。
で160何打点と、うん、親と、うん、まあついにだからロバート・ローズちょっと越そうだったんですけど、
ね、
越せなかったので、
う
ん、まあ未だに小鶴誠の記録が残ってるわけですけど、うん、161って
今でもこれはあれじゃないですか、日本記録。
いや全然日本記録です、ね、うん、その他あれですね、阪神の2005年に優勝した時に今岡選手が147打点、うん、という時も話題になりましたけど、やっぱりちょっと届かない。
やっぱり打点が多いってすごく実は憧れというか、うん、ホームランを取るっていうのもすごくかっこいいと思うんだけど、うん、なんかどうでしょう、野球を見始めると、うん、打率、うん、ホームラン、打点の3つの中で一番なんかチームに貢献しての打点という感じがします
ね。まあ、それしますよね、やっぱり点を多く取ればかる、ホームランはそろかもしれないけど、打点ってね、
う
ん、絶対1って裏切らない
から、
ね、
そうそうそう。だからそういう意味では3番バッター で、うん、で実は野球雲で、うん、最後の今のところ最後の15の野球雲松竹ロビンスの特集で、はいはい、この打線を取り上げたんですよ、
うんうん。
でこの時にまあ4番が次は岩本義幸さん、はい、
これもさトリプルスリーズ、
ね、そうですね、これトリプルスリーズ、
3割1分9厘、はい、39本、うん、127打点だって34盗塁、
そう、まあ、神主と打法って言われてね、
この次またそうですね、
大賀虎男さん、あ2割8分
34本って言いますから、
ね、そうで打点109か、ね、
うーん、
まさしくトリプル100ですよね、
途切れないね、ずっと、うん。
でね、この打線のすごく特徴っていうのは、はい、他の、まあこの3人以外はもう一桁のホームラン、まあまあ、三村さんが16本打ってるんだけど、うん、よくこうチェックをすると、うん、盗塁が異常に多いんですよ。
これとパッと見、
でピッチャーは別として、はい、大岡さん5番の大岡さん以外はみんな2桁盗塁して
る。200盗塁以上はざっと見
てもでね、私が注目した7番の荒川というキャッチャーです、はいはいはい、25盗塁です、はい、キャッチャーで25したっていうのは
すごいですねこれ。
ということは、うん、ヒットかなりフォアボールで出れば、うん、スコアリングポジションに行けやすいってわけです。
そうですね。
ということは走って打てて長打力っていう、うん、まさしくね水爆っていうか破壊力半端ないっていうのが僕は思ったんです。
この時の小鶴誠は三冠も取れなかったんですね。
そうなんです。
主導者誰ですか。
藤村文雄です。
あ、そう、さっきのダイナマイ
ト打線 の時には、はい、あれも、ホームラン王と打点を取ってるんです、あの藤村文雄が。
あ、この年は主導者を、
で主導者は小鶴誠だったんです。あ、いいでしょこういうのが。
いいですね、なんかライバル
の感じ。そう、やっぱりなかなか当時三冠王ってそういうことなんですよ。
うん、ただ思うんですけど、うん、これ水爆打線松竹ロビン1950年くらいだと言いますけど、うん、これ終戦5年後じゃないですか。
そうだね、
いい水爆とかなんとかって、
まあ、原爆は言えなかったと思うんだけど
だから水爆ならいいやって、そういうこと。
ちょうど水爆実験をね、
あ、はいはいはいはい、
やった頃で、うん、やっぱりそういう意味ではトレンドっていうかニュースだから、やっぱり当時の人たちっていうのは、うんうん、なんだろう、戦争終わって、うん、こうなんだろうね、
明るいっすよね、
あげあげなような、うん、そのまだまだね、
そう混乱期だけど、うん、なんかむやみに明るいっていうかね、
そうなんかどっかで不謹慎だよね。
そうそうそうそうそう、
今だったらこれすごくつけられないよね、
う
ん、そうです。今はまあまだね、水爆っていうのはまだ今のところ人類史上で、うん、こうまともに受けたのはないからかもしれないですけど、うん、まあ、そういう意味はちょっとね、
ちょっとね、なかなか、でも本当に水爆ってっていう本当にものすごさ打線にありますよこれね。
だかこれからもうそのどんどんどんどんいろんな打線の名前つくけど、はい、水爆を超える名前はないんじゃないかと思うね。
もちろん、まあ、インパクトとしてい
ろんな意味では超えてる部分はあるかもしれないけど、うん、名前で水爆の次何なのよって言ったらビッグバン打線ってのが将来出てくるかもしれないけど、
ね、まあもう本当に宇宙規模の話。
そうですね、
ビッグバン打線もまたねちょっとチームの成績には結びつかないみたいな、
ね、面白いんだよ ね、
ありましたよね。
だからまあまあ今日はね、うん、その後
そういやこの次の打線の名前が一番でもかっこいいんじゃないかって思うんですけど、うん、流線形打線。
流線形ね、
かっこいい、
うん
うん、なんか何なんでしょうねこのちょっと水爆とはまたちょっと違ったニュアンスがありますよね。
西鉄ライオンズかな、
1950 7年、
昭和32年、
はい、三原監督ですね、うん、の打線が一番、完成形であると言われてます。
今の、ね、時代の打線にもつながったり、はい、三原監督っていうのはやっぱり今でも一番人気のある歴代監督の一人だと思うんですよね。一、うん、人っていうか、まあ、一番人気あるんじゃないかな、
三原マジック、
うんうん、でなんて言うんだろう、オーソドックスの中にちょっとこう、うん、意外な部分を入れたり当て馬を作ったりとかね、うん、
やっぱりこの時にチーム2位のホームランを誇ってる豊田選手、うん、豊田スミス、はい、が2番打ってるんですよね。
2番、はい、
ちょっとこれが特徴ですかね。
そうですね、やっぱ2番にいいバッターを置きたいで、うん、3番最強説っていうのを三原監督は取ってたようなイメージだね、う
ん、ちょっとなんかまあ、さっきの水爆とちょっと比べると、うん、数字のスケールは落ちますけど、打点ですか、ちょっとこの年
この、24年25年っていうのが飛びすぎたんで、はいはいはい、ボールを飛ばなくしたんですよ。あ、だから26年からね、急激にね打撃が落ちてるんで、
あ、まあ、でも、やっぱり3番中西、2番豊田、3番中西はやっぱり、うん、
この頃は30本台ですよ、ホームラン王が。
この年ちなみにホームラン王誰ですか。
山内さんかな。
山内、
うん、で確かそうだよね。でちょっともうちょっとね、ごめんなさい、調べてなかったのは悪いんだけど、24本塁打も20本打ってるのも2人ぐらいしかいなかったもんね、うん、
あ、
うん、だからそういう意味では、で打点100っていうのは確かもう、こう打点を取ってるから、
うん、
だから25年のね161に比べると、うん、まあ、半分は言わないけど、
まあまあ、
61打点も減ってるんですよ、うんうん、だけどほとんどがもうね、100ってやっぱすごいことなんですよ。
いや、なんかいいですね、うん、なんかでも打点も少ないですよね。
少ないです、
やっぱり。
だから、うん、この頃になるともう投高打低の時代に入ってきてるんで、
この時のエースが、
そう、稲尾さんですよ、だから流線圏打線。ただこれもやっぱり1番高倉、2番豊田、うん、3番中西、4番大下、
うん、
5番関口、
青バット大下
で、うん、このうち実は西鉄ライオンズはこの年の打撃ベスト10に、うん、2,4,6,8,10、5人入ってるんですよ。
ああ、じゃあ5人入ってる、じゃあ 1,2,3,4,5 番が入ってるってことですかね、これね。
そうですね、うん、だから今どうですか、やっぱり今だって打撃ベスト10に5人入ってる打線ったらめちゃめちゃ怖いじゃないですか。
いや、めちゃめちゃ怖いですね、
うんうん、だからそういう意味ではやっぱり流線型打線、
うんうん、
それで2番に、うん、2番、そうですよね、だ2番もそうだし1番もそうだし、うん、確か高倉さんが10位かな、
うん、
豊田さん
2割7分9厘で10位ってやっぱり低いですね。
そうですよ、
うん、打率が、
うん、で確か中西さんが2位ですよ。
あ、
うん、だ3割2分台で首位打者、
じゃあちょっと三冠王も惜しいなってレベル。
あ、2位ですよ、首位打者が2位だから、そう、うんうん、ホームランも2位だったと思うかな。
でもなんかこの流線形ってなんかちょっとあれですよね、本当にマシンガンじゃないけどもちょっと似たニュアンスありますよね。
なんで流線形っていうのかが、うん、もうちょっと調べない、三原さんの伝記とか読まないとあれかもしれないんですけど、うん、実は戦前に流線形ブームっていうのがデザインにあったんですよ。
ほうほうほう、
こう流体力学じゃないですか、うん、空気に抵抗を、うん、まあ、今の新幹線とかね、よくそういうのも流線形をどうやって、だから自動車とか、
うん、
そういう工業製品を流線形にしてた時代があったんですよ、
うん、
で三原さんってその時代が若い青春時代だったから、はい、でやっぱりヤンキースもベーブ・ルースって3番ですよ、
うん、ゲーリック4番
で、そう、うん、結局3番に最強を置くっていうのが、うん、やっぱりメジャーにもあったんですよね、うん、最近2番バッターがね
最強説
っていうあるじゃないですか、はい、まあ、1回にいきなりドカーンと取るっていう感じもあるかもしれないんで、うん、やっぱりその辺は三原さんっていうのはアメリカの野球とかを、うん、まあ、早稲田出身だったっていうのもあるかもしれないけど、うん、意識してたんじゃないかなとは思ったりしますね。
ちょっとやっぱりかっこいいですよね。
そうですね、
個人的には、うん、まあ、いろんな打線がある中で、うん、まあ、自分が見てきた打線だと一番強かったのは2003年のダイハード打線、
うん、ダイハード、あれは
チーム打率が3割弱、
2割9分7厘
かな、2割9分7厘8厘ちょっととんでもなかったですね。確かに飛ぶボールだと、
うん、
打高到底の、うん、すごい年だったというふうに言われてますけど、なんかみんな3割超えちゃうんですよね1番から8番ぐらい。
いやー、あれはおかしいよね、
うん、
うん、
まあ、あの100打点カルテットでした、
ね、うん、そうそうそう、あれはあれだけ史上初っていうか最後じゃな、あれで
松中、城島、バルデスっていう、うん、ちょっとでピッチャーがまたとんでもないという、
うんうんうんうん、
だからやっぱり2003年阪神が優勝してすごい話題になりましたけど、やっぱあの大ハード打線ってめちゃめちゃ印象深い
です、ね、だからあの年の、まあ、阪神も良かったし、うん、だから本当打撃の打ち合いっていうイメージあったけど、うん、やっぱりだからそういうことでピッチャーも良かったっていうのもあるけど、うん、ね、4勝3敗3なっていう感じじゃないですか、うん、
主力を尽くした第7戦っていうね、まあそういうふうに強い打線をいろいろ取り上げてきましたけど、一方で、うんうん、はちゃめちゃに弱い打線というのも存在する、それもまたニックネームがついてるっていう。
そうです、まあ、よく使うピストル打線ですね
単発なんですね。で
そう当時、まあ、水爆打線とか、うん、流線型打線、その後ね、うん、南海が、うん、西鉄がそれで成功したわけですよ、うん、大型化して、
はい、
でピッチャー稲尾がいて、うん、で打線がこう流線型打線ついて、うん、当時の南海って強かったんだけど、うん、盗塁スモールベースボールだったのね、
はいはい、
盗塁で送ってヒットで返すみたいな、うん、それに対しても南海はやっぱ大型化しなきゃいけないっていうことで、うん、400フィート打線っていうのをね、
これもいいっすね、
うん、400フィート飛ばす、
ノムさんが
ノムさんが入ったんで、だその辺も意識してだんだん大型化していったわけですよ。ホームランが打てる打線っていうかね、
うん、
それに対して近鉄は全部一桁ホームランとか、
うん、
でずっと最下位とか、うん、それでピストル打線
みた
いな、まあ、弱いは弱いなりにニックネームがつい
て、でも近鉄は伊手前打線で2001年に優勝したっていう、
ね、それはね君若いからだよ僕も見てるわけじゃないけど、
すごい強打のチームの印象なんですよ。い
やそれは僕もやっぱりちょうどな80年代ぐらいから見出した時に、
うん、
マニエルとか
赤鬼
栗橋とか、
はい、まあ、マニエルって追い出されたんですよね、
だけどあれは広岡さんの僕は偏見だと思うけどね、
もうそう思いますよ、
うん、だけどあれでやっぱり200本のホールンダー打って、うん、あれで近鉄が優勝して、だからやっぱり打線のチームってイメージあるんだけど、
ね、ブライアンといて、
それ以前の本当に弱い、
悲しい時代の
パールスとかね、この時ピンスパールス、はいはい、だからその時はもう本当に、うん、実はちょっといろいろとパールスとか調べてると、うん、昭和33年に2割3分台ぐらいの勝率でどんびりに落ちた時あったんですよ、
う
ん、
2割3分
その時の雑誌を見ると、はい、もう解散の危機だったらしいです。
あ、弱すぎてっていう。
でただ6球団だったから、はい、あれですよ、再編の時とね、はい、減らそうとしたじゃないですか。
あ、 ありました、ね、
だから減らしたばっかりだったんで、うん、これ以上減らせないんで、いくら弱くても6球団で保つためになんとかっていうような消極的な理由
だけその時がピストル打線、悲しいですね、
2割台の。だからねこの辺もね、いつか野球雲としてはね、うん、弱いチームっていうのももう一度やってみたいと思うけど、
いや、
なんか、うん、やっぱりそういう意味で打線はある程度水物なんで、
うん、
何とも言えないんだけど、うん、やっぱバランスの悪いチームは弱い。
うん、
だから最近一番この中で成功したのは水爆打線と流線型、
うん、
で400フィートも杉浦忠というすごいピッチャーが出てきたおかげで優勝したわけです、うん、日本一になったわけです。
確かに打線の力だけで優勝するってなかなかできないですよね。それこそ2001年 の、うん、大阪近鉄というの、
はいはい、
打線の力オンリーみたいなチーム。
だから日本シリーズっていうか短期決戦の時に、うん、その打線っていうのは水物だから。
そうですね、
一度こう水がかかっちゃうと、うん、乾くまでに時間がかかる、
ね、ダイナマイトが爆発しないっていう。
そうそうそう、うん、だから大米この後にね、また本当は大米オリゾン、はい、昭和35年、
うん、
オリオンズがミサイル打線ってい
うの、うんうんうん、
これもね、うん、セリーグの太陽ホエールズが全くピストル打線に近かったわけです
よ、うん、
だけど全部1点差で。
これは榎本選手とかいた
り。そうです、田宮健次郎とか山内和弘とかいて、
すごい
絶対優勝だって言われたのに、うん、そのうち33勝の小野一ってエースがいたのに、
うんうん、
太陽ホエールズに0勝4敗で負けたわけですよ、日本シリーズ。でその時にやっぱ打線だけじゃなくて作戦も含めた、
はい、
短期決戦とペナントレースの戦い方が違うっていうのは、
うん、
やっぱり打線の強さと、
うん、
やっぱりその成績、短期決戦のはあんまり比例しないっていうのがね。だからの水爆打線も、
うん、
結局は日本シリーズは毎日オリオンズで負けてるわけですよ。
あ、
でこの中で完璧なのは流線型なんですよ。 成績だけで見ると
なんかあれですね、打線の力とあと監督のやっぱり采配っていう
の、監督の力が一番出るのはやっぱ短期決戦じゃないかなと、
というところにその打線のニックネームのかっこよくても別にしょうがないという、うん、
だけど見てる方ってペナントレースを見てる方って
、いや楽しいですよ、
8対7がルーズベルトゲームと言われるように、うん、やっぱり面白さっていうのは
やっぱりそのピストル打線みたいな、うん、あの打線でなかなかずっといられると辛いものがありますよね。
そう、
うん、ファンは
そうだから いくら投手力ですごくても、うん、打たないと、うん、まあ、ある意味クロート好みの、うん、あのゲームってなってしまうんで、うん、やっぱりその辺はね、うん、よく日本では投手力って言うけど、うん、勝ちゃいいんだろうっていうも時代でもないような、ね、うん、気はしますよね。
なるほど、
うん、いや、はい、まあそういうことでちょっと、納得したかどうか分からないですけどまあ今日の野球グモチャンネルはこれまでです、
はい、チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクありますので、まだの方登録よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。次の動画をお楽しみにしてください。
さよなら。
さよなら。